ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月19日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
そうだ、今週は新業アナウンサーがお休みですんで、ここで私が説明しないとアシスタントの方々は出られないってことをすっかり忘れて間を取ってしまいました。今朝手伝ってくれるのはこの方です。
毎朝お疲れ様です。日本放送東島エリです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当綺麗に間が空いたもんね。そりゃそうだよな、紹介しなきゃ出られないよなって話で大変失礼しました。本当やっぱね、他のこと考えてるとダメだなと思ってというのは、あ、東島さんとはそういえば最近仕事したな、なんだっけな、なんだっけな、あ、そうだ、東京ドームだってことまで気がついたところで、あの間になった。
そう、オードリーさんのね、東京ドームのイベントで、ね、
東京ドームのイベントで私はあのプロレスの実況をですね、はい、話してもらって、で東島さんは東島さんで、うん、随所で、
はい、
名前を名乗って、キサラの芸人さんを紹介していくぞっていう、
高田先生にうるせえよって言われましたけど、
そう、はい、何度もよ、あいつは自分の名前を自己紹介するんだっつってね。
でも飯田さんのプロレス実況好評でしたね。
とんでもないことどうさせて、本当やっぱ二人がもうね、フワちゃんとね、春日さんと。でもさ、あの時にこう感じたのが、ああいうこう大きな会場で自分の声がっていうのがどう聞こえてくるのかっていうのが、
はい、やっ
ぱこのスタジオで喋るのとは全然違ったよね。
違いましたね。でリハーサルの時は声がどこまでも伸びていって戻ってこないんですよ。ただあのお客さんが、
そう、
前のお客さんが入るとちゃんと返ってくるんですよね。
本当だよね。ああ、だからこれこういう声で喋っても、あ、伝わるんだとか、なんとかとかね。でね、やっぱりそれをすごく思い出したのが昨日ですね、選抜高校野球が開幕しました。開会式で、その開会式の、司会でね、県立岐阜北高校の新3年生の古田桃花さんという方が司会を務められましたが、うん、生まれつき弱視で、で、確か、新聞の、ね、報道でも結構いろいろ出てますけれども、左の目が見えない、あの片方の左の視力がほとんどない、で右の視力も弱くって、うん、でもう全部暗記して、ね、
はい、
実現したんだっていう、で、あのそのコメントの中でですね、それまで選手の皆さんがぼやっとしか見えてなかった、迫力あるって華やかでワクワクしましたというふうにコメントを寄せていらっしゃいますけれども、うん、そのね、あの選手の皆さんがあの姿がぼやっとしか見えてなくても、多分その音の違いっていうのが、
はい、
多分全然違うんだなっていうのが、桃花さんもあれ絶対体感したよね。
はい、
ね、
戸惑いもねあったと思うんですけれども、堂々と、うん、
ね
やり抜かれて、
でさ、やっぱお客さんが入る入らない、あの前日にリハーサルを、ね、
はい、
この甲子園の選抜の高校野球の開会式もやったと思うんですけど、そこの違いとかっていうのも絶対感じたよね、
うんうん、
あれはね、
空気感が全く違いますからね。
だからその辺の、ね、違いって多分こうラジオ耳そばって聞いてるあなただったら分かると思うんだけど、うん、ね、そのこう違いをここで体験してもらうことによる違いって、うん、あのこの先にも本当いろいろきっかけになってくれたらいいなっていう風にね、
確かにおっしゃってたのはドームのイベントの時も、うん、音がね、うん、フワンフワンフワンと広がるので、
聞き取りね、自分の声がね響いちゃうから、う、
聞き取る方も難しいんだけれども、うん、本来なら、うん、ラジオのリスナーさんってやっぱり耳が鍛えられているからちゃんと聞き取ってくださるっていうの
を
ね、
そう
みんなで話してたんですよ ね、
ね、でさ、やっぱりこうね、一つ一つの、うん、まあ、このプレーにも湧く、あるいはオードリーのネタの一つ一つに、うん、こう会場が一体となって湧いてくる、はい、あの音の感覚っていうのはすげえなと、
ね、
毎日あそこに立ってプレーしてる野球選手っていうのは本当にすごいんだなと思うと、
そういうことですよ。
いよいよ開幕を前にね、はい、やっぱり気持ちが高まるのがよくわかるなというのが、いよいよですね、まあ、日本放送でも中継をいたします、ショーアップナイタースペシャル MLB メジャーリーグベースボール、ソウルシリーズ2024ロサンゼルスドジャースとサンディエゴパドレスの試合、まあ、その前にすでにですね、現地 ソウルに乗り込んで、日本放送のアナウンサー取材をしております、うん、で、開幕戦への意気込み各選手が語っておりますが、まずは、パドレスの開幕投手を務めるダルビッシュ有選手の声をお聞きいただきましょう。
まあ、今回初めて、韓国に来ましたし、もともとすごく好きな国なので、まあ、この韓国のファンの方々の前で投げられるっていうのはすごく嬉しいですし、まあ、その相手がドジャースなので、まあ、それもすごく嬉しく思います。
でさらにね、大谷選手とはそれこそ、はい、去年のこのタイミング、去年明日が春分の日ですけど、去年春分の日の祝日は準決勝で、
はい、
大逆転のサヨナラがあった日で、そう、なんで覚えてるかっていうと、私、野球のね、コーチを、はい、少年野球のコーチやってるんですけど、あの日ばかりは、練習取りやめて、みんなで選手集まって、観戦しようぜって言って、最後に、だからみんな大泣き、やったね、勝ったねっていう、試合だったんですよ。で、その時は、チームメイトだった大谷選手について、ダルビッシュ選手。
まあ、今までもちろんその一緒にトレーニングしたりとかそういうのありましたけれども、まあ今回も本当に敵として戦うので、まあちゃんと勉強して、あまりその市場は入れずに一人の打者としてしっかり対戦したいと思います。
打者としてね。で、一方の大谷選手は今年は40ホームラン40盗塁だってあるかもというようなことをね、足も鍛えてるんだっていう報道もあったりしますんで、その対決ね、ぜひ耳でその完成の様子なども含めてお聞きいただければと思います。明日20日水曜日、そして21日木曜日、お日の日本放送で完全実況生中継。初戦は実況諸岡正雄アナウンサー、2戦目は荒川裕二アナウンサー。解説はドジャースにも所属したことがある石井和久さんと、メジャーリーグに精通するベースボールコメンテーター秋猪瀬さんです。ぜひ夜7時から、実況生中継、お聞きいただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ、メールやね X で様々いただいております。確かにね、変な間があったぞっていうのはものすごい勢いでやっぱり突っ込まれるもんだなという、ね、
生放送ですから、
生放送でやっております。失礼しました。さあ、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは昨日のね、番組のエンディング近くでありました北朝鮮の弾道ミサイル発射、合計で3発だということを日本の防衛省は発表しております。6時50分過ぎニュース、7時またぎロシア大統領選挙、そして、自民党の政治資金パーティー裏金事件をめぐって関係した議員80人規模4月上旬にも処分へというニュース、そして7時10分頃からのおはようニュースネットワークのゾーンですが、昨日と今日行われる金融政策決定会合、まあ、日銀の、ね、大きな会議、マイナス金利政策解除の行方についてエコノミストの崔真澄さんと電話をつないで、解説をいただこうと思っております。そして4時30分過ぎのニュースプラスワンは、イスラエル、ネタニヤフ首相がガザ地区ラファへの地上侵攻をめぐって避難民の退避を優先すると表明したというニュース、そしてここだけニューススクープアップ7時40分過ぎ民主主義サミット韓国で開幕というニュースを取り上げます。メール、そしてX、こちらです。
メールの方はコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 X をお使いの方はハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242をつけてつぶやいてください。今週はメールでメッセージを送ってくださった方の中から抽選で山梨県笛吹市が誇る温泉郷伊沢温泉の入浴剤伊沢の湯5袋入りセットを毎日10名の方にプレゼントします。
この時間最新の株と為替の情報をガイタメドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
はい、ガイタメドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、現地18日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて75ドル66セント高い3万8790ドル43セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 130.27 ポイント上がって 16103.45 でした。円相場は前の日の同じ時間帯とほぼ同水準の1ドル149円10銭付近で取引されています。
はい、
日銀は本日19日、当面の金融政策を発表します。
はい。
まあ、複数の報道によると、マイナス金利の解除に向けて議論しているとのことで、まあ、実現すれば17年ぶりの利上げということになります。なお、今週はアメリカ、イギリス、オーストラリア、スイスなどでも中央銀行が金融政策を発表する予定ですが、
はい、
まあ、中でもこの日銀の決定に市場の関心が集まっています。ただし、仮に日銀がマイナス金利を解除しても、まあ、円安の流れを反転させるほどの力はないとの見方が多いのも事実で、まあ、今後の円相場の行方にも注目が集まっています。
なんか去年の秋頃はその事前の報道で、ね、政策変わるみたいなことが 出て、で為替市場がドーンと動くみたいなことがありましたが、
ね、
今朝方、ね、あの日経が今日一面トップで報じてますけれども、もう緩和決定的、はい、決定みたいな、はい、 そんなに動きませんね。
そうですね、やはり明日は今度はアメリカが金融政策発表するんですけれども、はい、アメリカの政策金利は現在 5.25%、うん、
はい、
まあ、対して日銀は、うん、今マイナス 0.1% の政策金利を、まあ、0から 0.1 あたりに引き上げるのではないかと考えられています。
うん、
まあ、そうするとですね、結局内外の金利差というのはほとんど縮まらないと。
うん、
ただ先ほど申し上げた通り、
はい、
まあ、これではちょっと円安の流れは変わらないという見方が多いという状況になっています。
マーケットはそういう意味では冷静に見てるっていう感じですか。
そうですね、ある程度日銀の、うん、こう利上げは織り込み済みということも言えるんじゃないかなというふうに思いますね。株式市場の方なんかはそのマイナス金利の解除を先取りする形で、昨日、はい、日経平均株価は1000円以上値上がりするっていうような場面もありましたよね。
うーん、なるほど、わかりました。神田さん、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました。昨日の国会についてというところで、行くか あるいはプーチン大統領か日銀かというところですけれども、まあ、国会についてっていうのがね、多いです。朝日新聞、首相処分前の解散否定、裏金問題、今国会中に処分判断、下村氏も関与せず政倫審ということ、読売は安倍派元幹部の処分指示、首相不記載額役職考慮、来月上旬までに。それから産経、不記載処分80人規模、自民除名は見送る方向。そして、まあ、東京新聞も自民裏金幕引き図る政倫審10人解明ほど遠くというね、下村博文氏の答弁について、まあ、答えについてというところでありました。まあ、このニュース後ほど取り上げてまいります。そして毎日新聞は、プーチン大統領圧勝5選、得票率過去最高 87%、 統治スターリン超えと。ああ、そうか、そうなるんだというね、首相時代も含めるとこれで30年間、このプーチン氏が君臨をするということになる。まあ、これも後ほど、今日のコメンテーターの三宅邦彦さんに様々解説いただこうと思っております。で、気になる記事なんですけれども、まあ、いろいろですね、環境についてっていう話がね、出てまいります。で、その中で、飛び恥なんていう言葉がちょっと前に流行ったりもしました。飛行機を使って移動するのは CO2 だとか、いろんなものをね、ガンガン排出するからよろしくないんだということで、まあ、ヨーロッパなんかでは、夜行の列車、まあ、昔で言うとのね、日本で言えばブルートレイン、あの寝台列車が結構いろいろ復活していると、主要都市をね、夜中のうちに寝ながら結ぶみたいなものの価値が見直されているということで、あ、そういうこうね、あの時代が日本でも来たらまた旅としては楽しいなと思う反面ですね、鉄道会社の人たちと話なんかすると、いやー、でもこの働き方改革の中で夜中の運転手さんを確保するのは大変だし、で、そのために訓練もしなきゃなんないし、で、さらに言えば、レールのメンテナンスをする時間が足らなくなっちゃうんで、そこら辺をどう、ね、やりくりするかと。まあ、ヨーロッパは、だだっ広い平野なので、いろんな、こう、ルートで、A 地点から B 地点まで行くのに、レールを使えるんですが、日本の場合は、じゃあ、東京大阪間でっていうと、基本的には東海道本線で、まあ、迂回しても中央本線と、こういうことになると難しいよね、という話なんですが、その中でですね、読売の社会面、廃食油、今やお宝、航空燃料活用で争奪戦という、サフ燃料っていうですね、まあ、廃食油だとか、あるいは、藻などから、作るジェット燃料っていうものをある程度の割合で入れないとダメよっていうのが、 これからね先、広がっていくということで、これをどこで手に入れるかっていうのが実は航空会社各社本当に頭を悩ませているところで、これこういうのの生成とかをできるのが北欧が多いんですけれども、そこのね引き合いがすごく強まっていると。でそこで、日本、まあ、天ぷらとかねフライとか油物をいろいろ使う廃油がいっぱい出るという国でもあるということで、まあ、実はこれが宝の山なんだと、まあ、そのうちですね廃品回収ならぬ廃油回収みたいなものがビジネスになるかもしれないなということも思ったりいたしました。ここが気になるでした。
この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、まずこの時間取り上げるのは北朝鮮が昨日弾道ミサイルを3発発射したと。あの一報はこの番組の昨日のエンディングのあたりで、ね、はい、入ってきたということでありましたけれども、うん、まあ、防衛省によれば、3発と、うん、いうことだそうですけれどもね。
まあね、挑発を許さないとこう日米は言ってるわけだけど、はい、うん、これ私はこれ挑発じゃないって言ってるんですね、いつもね。
挑発じゃない。
挑発っていうのは、はい、おい、いいだ、ほら、やれ、やれ、つって言って、あなたが軍に寄ろうって手出したらバーッとぶっ壊す、うん。これを挑発って言うんですよね、はい。手出させる、相手に手出させたいからやるわけでしょ。うんうんうん、
はい、
ほん手出させたいわけないじゃないですか。手出したら終わりじゃないですか、この国。ねえ。だから彼らはね、生き残りのために核を作ってて、はい、で、それをテストして、で、うまくいったら実戦配備する。これをずっと何十年、94年からやってるわけですよね。
はい。
だから、かまってちゃんなわけ。要するに、かまって、かまって、かまってね。私、こんなもん持ってるのよ。ほな、怖がってね。もっと怖がってね。ってこう言ってるわけだ。だからね、まあ、それはそれでいいんですよ。いいんだけど、私に合わせればね、今の北朝鮮とのね、このこと言ったら、キム・ジョンさんに申し訳ないけどね、爆発しない次元爆弾。ね、次元爆弾だぞ、すごいだろう。カチカチカチカチ、ああ、いつか爆発する。爆発しないんですよ。うん、だって爆発したらさ、うん、自爆するんだから。
はい、ね、
自分にも言われてる。絶対爆発できないんですよ。
はい、
だけど、次元爆弾だぞとみんな思わないと怖がるじゃないですか。怖がらないでしょ。
怖がらないですね。
それを、やって、やってるわけで、これをね定期的にやらないと、ね、忘れちゃうからみんな。
うん、
あのガザも忙しいしね。
ああ、
うん、ウクライナも忙しいから。
はい。
中国の方が怖いからね。
北
朝鮮はまあしょうがないかと。いや怖いですよ。困りますよ。だけど、うん、そういう位置づけだってことを彼らは分かっていて、
はい、
これをやってるのねと。もうなんずっと毎回この話に20年ぐらい喋ってるけど、
いや
あ、考えねえ。
ねえ、はい、でもその間に技術は蓄積してきているということ。
そ
うです。ええ、
そして高度化して、
はい、
おそらくミサイルといえば、非常に迎撃が難しくなって、
はい、
当然のことだからね。
うん、
そして、おそらく核弾頭を小型化して、
はい、
そういずれはマーブ化、すなわち多弾頭化して、そしてさらに迎撃が難しくすると、うん、まあ、それは普通ですよね。だけど、うん、この技術って60年代70年代の技術ですから、アメリカでやるね、アメリカロシアで言えば、
はい、
こんなものさすがの北朝鮮もそれはできるわけですよ、
うん、
ですからまあ本当悔しいけど、
はい、
我々は失敗したんですよ。90年代の段階で少しね対応してればよかったんだけど、
あの核合意だとかな、
そうそうそう、ああいうのも全部やられましたね、う
ん、あ、うん、まずはこのミサイル発射についてでありました。三宅さん、今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩司、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。さあ、7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。7時またぎ、まずはこちらのテーマです。ロシアの大統領選挙、プーチン氏が過去最高の得票率で圧勝。 今月15日から17日にかけ投票が行われたロシア大統領選挙は開票率 99.94% の時点でプーチン大統領が7616万票余りを獲得し、得票率 87.3%、 ロシア大統領選挙で最も高い得票率で勝利しました。投票率は18日の時点で 77.44% であったということであります。
いや、おめでたいことですよね。本当に5回もね、なかなか勝てるもんじゃないです、あんなでかい国でね。しかもあれだけ独裁をね、はい、続20何年も続けるってのは、これ、並大抵の、あれじゃないですよね。
スターリン超えなんていう興
味だし。そうそう。で、僕、習近平さんもなんか祝電を出されたと伺ったんで、
はいはいはい、
私もお手紙を書いたんですよ。
あ、そうなんですね。
おめでとうございますと。ね、大変でしたねと。予想通り、9割近く行きましたねと、でもね、これで本当にロシア国民は幸せなんですかみたいな感じのね、
はい、
すごく丁寧に丁寧にちくりましてね、もうちょっとまずいなと思ったんですけど、明日の産経新聞出ますから。
なるほど、ワールドウォッチ、
はいはい、
はい、
あさってだ、
あさって木曜日だ、木曜日、
今構成中なんですけど、ねね、それでまあそれはどうでもいいんだけど、やっぱりね、哀れプーチンやね、
哀れプーチン、
要するにね、はい、彼も僕より一歳年上なんですけどね。
おー、なるほど。
考えてみたらメルケルさんってドイツにいたでしょ。
あ、はい、
あの人も僕とほぼ同い年なんですね。ですからこの我々の世代からするとね、
はい、
面白いことに冷戦が終了前は東ドイツにメルケルさんという活動家がいて、活動家とか、ま
あ、もともと科学者から、
ね、科学者から政治家になろうとしていた頃の、そしてプーチンさんは工作員で東ドイツにいて、それがトップにいずれなってるんですよ、冷戦の、うん、とんでもって、ドイツ語と、ね、ロシア語で喋れるというこういう、はい、まあ、あの世代があって、で彼女は長く、ドイツの総理をやったんです、
ね、首相
やったんですけど、 ま、
ね、
まだやってんのと、
あープーチンさんは、
プーチンさんは要するにもう世代交代が起きてるでしょ、まあ、もっとも起きてないアメリカみたいな国もあるんだけど基本的にヨーロッパ世代交代してるわけですよ、
はい、
それで、あの二人を見ていると、まあ、どちらもまあすごい政治家だとは思うけども、プーチンさんを見てるとね、やっぱりこう前時代的というかね、
うん、
あれしかできないのかねという気がしますよね。
この政権というか全体の構造を維持するために、うん、あのトップにずっと同じ人が君臨しなきゃいけないと。
なぜ？
なぜと。
なぜと、
うんうんうん、
それはね、いろいろ考えたんですけどね、
はい、
これはロシアの専門家じゃないから見かけのことは言いたくないけど、やっぱりロシアって西側、西ヨーロッパ、西欧のこの世界への憧れがね、憧れはものすごく塊みたいな人たちだと思うんですよ。で、逆に言うとそれは劣等感の裏返しでしょ、はい、だからね、本来だったら私お手紙にも書いたんですけど、すいませんけどね、
すいませんけど、
中国っていうのも怖いですよと、ね、そこまで書かなかったけどさ、うん、そんでもって、やっぱりあれですかと、中国にちょっと譲歩してんですかと、二流国になっちゃったんじゃないんですか、ロシアの誇りはどこ行ったんですかなんて書いちゃって、ね、やっぱりね、やっぱり中国のは怖いことは怖いと思うんですよ。あれだけ国境線がないですからね、はい、だけどそれどころじゃない、すなわち NATO と対峙していて、 NATO にやられた NATO を何するものぞと、はい、NATO はっていうか西側の諸国はね、その東欧の国々も含めてだけど民主化して一応自由を享受してるわけですよね、うん、だけどロシアは全然それできない、何かやっても経済的にもダメだし技術的にももうだ、そうしたらもう強権で行くしかないと。やっぱり彼のは愛国者ですよ、良きにつけ悪きにつけ、そして古きロシアをなんとか維持、再興したいと思ってるんじゃないですかね。だからあれでしょ、彼の理想はピョートル大帝ですよね、はい、だからお手紙にもね、もっとあの大帝、ピーター大帝、と同じぐらいの海峡ですねと、 お褒めの言葉を申し上げたんですが、
あのぐらいの
こう、あのぐらい悪いやつだってことですよね。
うん、南にも、
そう、要するにあれだけ領土を拡大したわけですからね。領土
拡大した、うん、それはやっぱりこうモスクワだとかサンクトペテルブルグにいて、西からの圧力が怖いから、
そういうことだと思いますね。
バッファーを作りたい、
うん、そして300年かけてね作った、その東ドイツまで行った、うん、あのバッファー、すなわち緩衝地帯が、緩衝国がなくなっちゃって、で身内だと思っていたウクライナが取られそうになって、
はい、
あれが NATO になったら、何もうモスクワは目と鼻じゃないのと、こういう恐怖心でしょうね。それは劣等感と恐怖心の塊の、まあ、しかし極めて伝統的な強力な政治家、はい、大統領、独裁者、やっぱりこれしかないのかね、ロシアはっていう感じをしますね。
まずはニュース7時またぎ前半戦、ロシア大統領選挙、まあ、プーチン氏の心象風景についてもね、お話をいただきました。指示をまたいで続いてまいります。お日の放送は日本放送です。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。今週1週間は新業アナウンサーお休みということで、日帰りでアナウンサーの皆さんに手伝ってもらっています。今朝はこの方です。
おはようございます。日本放送アナウンサー東島えりです。
東島さん、今日も白いし、はい、
清掃で参りました。
清掃で、はい、よろしくお願いします。そして今朝のコメンテーターは、外交評論家、そしてキャノングローバル戦略研究所理事特別顧問、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。七時またぎの前半戦では、はい、そのロシアのね、プーチン大統領の、まあ、
あれ、
何かあったというね、討論。ただ、この先を考えると、そのウクライナへの侵略、うん、これがもう2年を超えて、続いている、世界的に回している。
逆効果になっている、それが分かっていてやめられない、うん、かわいそうな人ですね。
これやっぱりここでやめるってなると、あの政権はもうグラグラする。
やめたらやっぱり弱さが先に出て、おそらくロシア人は、
はい、
見捨てるんでしょうね。
やっぱり強いリーダーを求める。
そうだと思いますね。彼らは日本人以上に安定をの求めますよね。日本は安定嫌いじゃないですから。
ね、そうですね、うん、安定好きなところあるんですけれども、ね、ただやっぱりロシア人はその安定を力によって求めるというところがあるわけですか。
そう、それしかないからね。日本みたいに島国で海に守られてないわけですから、陸続きで変なやつしかいない、周りにいなかったら、干渉地帯を広げていくしかないですよね、
はい、かつてそのモンゴルに攻められたとか、やっぱそういう、こう記憶が DNA にあるわけですか。
あるでしょうね、当然あると思うん
ですね。やっぱそういう、こう知性というか環境によってっていうのはあるんですね。
もう環境は非常に大きいと思いますね。
さあ、そんな中続いて、そうです、はい、国内のニュースこちらです。自民党の政治資金パーティーの裏金事件をめぐり、関係した80人規模の議員、4月上旬にも処分へ。自民党は派閥の政治資金パーティーの裏金事件をめぐって、安倍派、二階派の議員合わせて80人規模を4月上旬にも一斉処分する方向で調整に入りました。また岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で、議員に対する処分と衆議院の解散の時期について、処分前の解散は考えていないと明言しました。立憲民主党福山議員とのやり取りです。
まさか処分する前に解散をしてうやむやに全部してしまうというようなことはありませんね。
今関西を考えていないわけでありますから、今その処分の前に解散は考えておりません。
まあ、総理は端的に答えていらっしゃいました。
はい、まあ、私ね、立場上言いにくいこともあるんだけど、うん、まあ、外交の担当だから少し自由に言わせてもらうとね、これね、英語で言うとね、
はい、
歌舞伎プレイって言うんだよね。
歌舞伎プレイ、
歌舞伎でしょ。歌舞伎ってみんな筋書き知ってて、
う
ん、どういうセリフか分かってるわけですよね。ほ、
うん、
で、これ、本音は言わねえぞいとか言って、見え切ってる歌舞伎ですよ、これ。はい、ね、だけどね、これ、玄人にはいいわけ。なぜかっていうと、
はい、
もともと政治っていうのは、これね、僕は言っちゃいけないのかもしれないけど、企業団体献金全部やめて、
はい、
完全に可視化したらね、
うんうん、
そしたらもう政治できなくなっちゃうから。 そうしたらどうなるかというと、金持ちと独裁者がはびこる政治になるわけですよ、はい、と私は個人的に、少なくとも黒とはそう思ってるわけ、はい、だから黒とはうおうおうおうとか言ってやってるわけね。だけど素人は何言ってんのと、ね、でしかも我々みたいな素人はですね、過去何年もその10年以上か、はい、あの安倍晋三さんの政権の下でですね、はい、スーパー歌舞伎を見てきたわけよ、はい、ね、空飛んだりさ、うわとかなんか突然ヤマト武尊とかわけのわからないことやってるでしょ。いやいやいや、うわすごいって、うん、でもこういうの慣れちゃってるから、うん、で急にあの伝統歌舞伎見せられてもね、うん、あれあれ空飛ばないのとか、
その想像してたものと違うぞっていう、
伝統的でいいんだけど、うん、それは玄人の世界であって、うん、素人はね、はい、やっぱりね、これじゃちょっと物足らないんじゃないかなというのがまず第一点。あのもう一点で、ね、面白いなと思ったのはですね、はい、やっぱりね、このゲームはね、非常に難しいゲームですよ。
難しいゲーム
でしょ。だって、うん、国民のその、はい、信頼は地に落ちてるわけだ。
そうですね、支持率は非常に低い、ね、
これなんか起死回生打たなきゃいかんのだけど、
はい、
起死回生打てないわけよ。
打てない、
完全にもう防衛戦だから。だから私に言わせるとね、これはね、最悪のサッカー PK 戦って言ってるんだけど、要するにあの自分のゴールに、はい、あの PK 戦やってるわけ。
あ、常にオンゴールをやる PK 戦。
オンゴール、そうそうそう、うん、それで意図的に外すと、ほら外したとか言って怒られちゃうし、
はい、
で入れたらオンゴールじゃないですか、はいはい、どうやっても勝てないわけよ。これは辛いと思いますよ。
あ、
うん、だって要するに完全に可視化することが、僕はあの必ずしもあのいい政治になると思っていないから。だからといってそんなこと本音で言ったって誰も信用してくれないし、
はい、
受けないですからね、
うんうんうん、
その意味では辛いだろうなと思う。だからもう一つね、言わなきゃいけないことは、確かに野党が攻めるのは結構なことです。だけどね、まあ何十年も前からこんなの見てるけど、
はい、
相変わらずだよね、うんうん、要するにあの重箱の隅つつけてやるのはいいんだけど、
はい、
対案は対案は何？野党統一の台湾でこういう法律作って直さなきゃいけないわけでしょ、
うん、
これで自民党に法案作るって言ってんの、
はい、
自分で出しゃいいじゃないの、
うんうんうんうん、
なんで出さないの、
うん、
意見違うから、それとも何、じゃあ団体献金困るから、
うん、
いや分かんない分かんないけども、
はい、
やっぱりね、対案を出して、そして法案のレベルにして文字でこういう文言を入れるべきだ、いやこれは抜くべきだと、なぜならこうだと、うん、いう議論をやるのが国会議員じゃないの。ローメーカーと英語では言うけど、法律を作る権限を持っている人たちなんだから、はい、ね、このマスコミの中追及、もしくは検察官でもないのに、そうじゃなくて法律を作ってくださいよって私は言いたい。
じゃあ企業団体献金とかをやめて、うん、でじゃあその分をどうお金を出すのか、
それで健全な目的は、あの透明化することだけじゃなくて、
はい、
その先にあるのは健全な政治をやるっていうことですよね。でもそのために何をしなきゃいけないかってことは分かってるのに、どうもその目先の選挙、うんうんうん、負けないか、
はい、
なんかいろいろ勝てるか、そんなのばっかり考えてるかどうか知らないけど、対案を出し合った、はい、そして戦うというのが本来の政治闘争ではないでしょうかね。
うんうん、自民党のこの政治資金パーティー裏金事件についてでありました。
おはようニュースネットワーク、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。マイナス金利解除の行方。日銀は昨日と今日の2日間、3月の金融政策決定会合を行っております。初日の昨日は春闘などのデータを踏まえて、賃金と物価の情勢について意見を交わしたとみられます。そして今日の会合でマイナス金利政策の解除などについて具体的に検討するということです。昼頃には結果がまずはホームページ上などに出てきて、そして、まあ、夕方3時半から、日銀の植田総裁が記者会見を行うという予定になっておりますが、もうね、すでにこのところは、それについてのニュースという
そろそろですかね、やっぱりね、
先週先々週あたりからいろんな見出しが出てきておりますが、さあこの時間はエコノミスト蔡真澄さんと電話をつなげて、様々聞いていきたいと思います。蔡さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、マイナス金利解除の行方、まあ、いろいろ見出しも立っております。そんな中で昨日の日経平均は1000円以上上げた。蔡さんは経済の鏡株式市場というふうによくおっしゃってますが、ここ数日のこの上げっぷりってどうなんですか？
そうですね、この最近の上げっぷりなぜ起きているのかっていうことなんですが、まずですね、今日もしかしたら日本銀行がマイナス金利政策を解除するかもしれないっていう報道を受けて、
はい、
これはお金のコスト、つまり金利が上がってくるかもしれない、じゃあ株式市場に入るお金が減るんじゃないかっていうことで、先週から急激に株価がですね、すごく下がっていたんですね。で、株式市場の中にちょっと不思議な現象があって、材料出尽くしっていう言葉があってですね、もう悪材料も実際に実現がもうほぼ見えてしまったら、もうそれほど恐れることはないよねっていうことで買われることがあるんですよ。なので先週末から今週にかけて、はい、やはり日銀はマイナス金利政策解除するに違いないっていうですね、そういった強いメッセージの報道が増えてきたので、はい、間違いないっていうことで買い戻されたっていうのが、まあ、日経平均の上昇に影響してるのかなと。だから一言で言うと、景気に対してすごく強い自信があるっていうよりも、うん、あ、もう日銀は金融政策変更するんだってことをほぼ市場が織り込んだから、じゃあ恐れずに、まあ、買い戻してもいいかなっていう、そういうだけだかなと思ってます。
ああ、もうここまで下がったら、まあ、ちょっと安くなったし、いっか、みたいな感じなところ
が。そんな感じですね。はい。
はあ。で、そのマイナス金利解除の行方なんですけれども、まあ、どう、今日やるんですか？
難しいですよね。私は可能性は高いと思っていて、それは報道が増えたからとかではなくてですね、最初は、昨年から言われてたのは、4月にきっと日銀がいろんな経済物価展望レポートであるとか、日銀短観という経済指標を出しながら、丁寧に経済状況を説明して、マイナス金利政策を解除するんじゃないかとずっと言われてましたと。でも、4月って、ゼロゼロ融資っていうですね、コロナの時の融資政策のですね、返済期限をですね、迎えるタイミングなんですよね。となると、4月って実は景気がいいとかそういう話以上に中小企業非常に厳しいよっていう報道が増えてくるかもしれない。じゃあ、3月のこの春闘がすごく絶好調だっていうですね、流れの中でやっちゃえっていうですね、そういう動きがあるかもなんていうふうには言われていたので、まあ、私も三月説が有力かなとはずっと見てましたね。
その春闘はまあ 5% 以上のなんていうね、景気のいい話が上がってましたけれども、これどう分析されますか？
そうですね、まず春闘ですね、その基本給をまあ底上げするっていうですね、まあ、ベースアップを求めたですね、この労働組合と大企業側のですね、折衝なんですけれども、はい、これがもう33年ぶりの高水準ということで、うわすごいっていうですね、結果ではありました。ただ先ほど私もですね、ちょっと一言触れさせてもらったんですが、はい、あくまでも大企業を中心とした回答であって、いろんなですね、地方企業であるとか地方の労働組合の動向なんかを見てみると、やはり昨年同様に賃上げがそこまで進んでないよっていうですね、報道であるとか、まあ、声もすごく増えてきてるんですよね。なので、まあ、正直春闘は確かにいい、でも中小企業と地方のところに関してはどうなのかなっていうのはちょっと私はまだ懐疑的に見ています。
なるほど。さあ、スタジオには今日コメンテーター外交評論家三宅邦彦さんもいらっしゃいます。
はい、三宅邦彦と申します。私は経済の素人ですから、非常に単純な大学の時に勉強した経済学で申し上げるんですけども、お聞きするんですが、これだけ金利がずっとゼロ以下で、そして、ある意味でお金を、ね、国債を買い、株を買い、はい、要するに流動性があまり高くない流動性、過剰流動性が、市場にどっかに潜在的にあるのかなと。で、それで金利、ゼロ金利をやめてね、で、生産性が上がっていくと、どっかでインフレになる恐れっていうのはないんでしょうか。もうすでに賃金も上がるっていう状況ですけど、どう見ておられますか？
確かになぜ今マイナス金利を解除しなきゃいけないか、まあ、ゼロ金利政策も解除しないといけないかっていうと、まさにご指摘のようにですね、インフレの懸念があるかもしれないよねっていうことがすごい言われてるからですと。じゃあそのインフレ、まあ、物価がですね 2% 以上というか、非常にですね、 物価高っていうだけではなく賃上げも進む中で行われるとやはり物価が 2% にとどまらないんじゃないかっていうその懸念もあるわけなんですが、私は現状ではその懸念というのはまだ考えるにはちょっと早いタイミングなのかなっていうふうには思っています。で、理由としてはもちろんその先ほど、ね、お伝えさせてもらった通りその大企業のところがですね強いっていうのは現実としてあるんですが、やはりお給料が増えたとしても実際の手取りっていうところは社会保険料の値上げであるとか、まあ国民のところに入ってくるものっていうのはそれほど大きく増えるわけでもないし、一方でその社会保険料コストとですね企業経営っていうところのですね関連する論文なんかを見てみると、実はその企業経営の生産性であるとか設備投資をですね圧迫するっていうですね、まあ、そういう研究もあったりするので、今の日本の状況だと今すぐすごくインフレが進みそうだっていうのはちょっとまだ考えにくいのかなって私としては思ってるっていうところですかね。
ただそれを、まあ、それはそうだと私も思うんですが、はい、最終的にはやはり今ちょっと異常な量のマネーサプライをですね、うん、どっかで回収、日銀回収していかなきゃいけないんじゃないんでしょうか。
それはね、あると思います。例えばですね、国債を買い取ってるっていう話も、はい、そうですし、私自身もですね株式 ETF をですね日本銀行がですね購入した影響について実はちょっと論文なんかも書かせてもらってるんですが、やっぱり間接的なですね影響っていう市場に対しての影響っていうのはやっぱりあるとは思うんですよ。ただ回収はいつかする日は来るとは思うんです。でも今ですね、私その副作用についてもですね検証してみたんですけれども、国債を買い取るっていうことのですね、まあ、副作用っていうのは明確にはちょっと私今こうですって言えないんですけども、株式 ETF っていうことだけを考えてみるとですね、企業のガバナンスに副作用があるとかいろんなこと言われてるんですけども、はい、むしろプラスの影響の方が強いんじゃないかっていう、その私の検証だとね、京都大学の先生と論文書かせてもらってるんですけども、こういう話というか研究結果も出てきてるんで、今すぐ焦る必要ないのかなとは思ってます。なのでちょっと、そうです、やらなきゃいけないです、今ですっていうですね、いうふうに言えたらいいんですけれども、今私が研究してみた結果はですね、今すぐではなくてもいいんじゃないかなっていうところですかね。
タイミング論みたいなところで、もうちょっと温めた後でも、十分だというところですかね、景気全体の過熱感というか。
そうですね、もうちょっと温めてもいいと思いますし、多分今後金利をですね、じゃ上げていこうっていう議論が出てくると、はい、同時進行でですねやはり税金であるとか社会保険料をどうするかっていう話がですねもうすでに与党議員からも出てきているので、やっぱりその景気の重しになるようなですね、はい、そういう国民負担の話も同時に出てくると思うんですよ。だからそことの折衝とかタイミングもですね合わせなきゃいけないって話があると思いますので、今すぐじゃなくていいんじゃないっていう、ちょっとやっと回復し始めたならもう少し待ってほしいなと、アベノミクスの時の消費増税っていうのがもうちょっと後ろだったらなっていう私はすごく思いがあるので、今まさにそれに近いんじゃないかななんていうふうには思ってます。
この賃上げの波がだから中小企業に行くかどうか、まあ、公正取引委員会なんかは、ね、下請けにもちゃんとお金払えよってやってますけれども、まあ、その辺は政府も理解というか分かってるところあるんですかね。
それはあると思います。なので大企業がですね下請け、まあ、受託企業に対して、はい、その受注金額をですね公正に引き上げるべきだってことで介入する動きはあるんですけども、ありますし、実際私も経営者の方にですね、ちょっと中小企業の経営者の方にインタビューさせてもらうと、大企業も全てが全てですね、別に悪というわけではなくて、すごく面白い取り組みをしている企業もあってですね、原価生産をですね、努力を一緒にしようじゃないか。5% のものを 3% に下げれたら、じゃあ、その下げるための知恵をですね、大企業側から貸すから、実現できたら、その削減できた 2% を一緒に分かち合おうじゃないかっていうですね、そういう前向きな取り組みをしている企業もありますし、面白い動きはあります。ただ、日本って製造業だけでは、回ってる経済ではないので、むしろ非製造業とか小売業、サービス業のところなんですけど、そのあたりがですね、特に日銀の桜レポートなんか、いろんな経済データ見てみると、弱い。もうとにかく高齢化っていうのがですね、重しになって、値上げどころじゃない。値上げしたらすぐ需要が減っちゃうっていうのはですね、すごく目立ってきてます、ね。
なるほど。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
続いてこちらのテーマです。イスラエルのネタニヤフ首相がガザ地区ラファへの地上侵攻をめぐり避難民の退避を優先すると表明。
イスラエルのネタニヤフ首相は17日、ドイツのショルツ首相との会談後の共同会見で、パレスチナ自治区ガザ最南部ラファへの侵攻計画について、その場に人々を閉じ込めたままでは実行しないと述べ、避難民らの退避を優先する意向を表明しました。ラファには避難民らおよそ150万人が密集していて、国際社会から侵攻の中止を求める声が強まっております。マガザ北部から逃げてきた人たちなども含めて、かなりの密集になっているという話
です。まあ、ネタニヤフさんはともかくとしてイスラエル国民の多くはですね、
はい、
やはりハマースを徹底的に やるべしという声は少なくないんですよ。少なくないんだけれども、
はい、
まあ、アメリカの国内にもユダヤ系のアメリカ人の動きが意見がいっぱいあるんですけどね、
はい、
まあ、最近のあれを読んでいるとやっぱりネタニヤフさんやりすぎやという声も強まっていると思います。でネタニヤフさんからすればですね、
はい、
これやめるわけいかないわけ
やめるわけ、
やめるわけいかない、やめちゃったらもうそれはまずそもそもやられちゃったのお前だろうと、
うん、
責任取れと。
ああ、10月の、
しかもこれだけの人が亡くなってて国際的な問題だったのがお前はもう失脚だとこうなるわけだ、
はい、
ですから彼にとってはもうハマス殲滅で戦って最後までやって勝ちますと、
うん、
でこの勝利を持って、いかないと生き残れない、
うん、
これがその彼の、まあ、ジレンマであり現実ですよね、
うん、
今彼を支えている宗教シオニスト連合ってのがあるんですが、
はい、
要するにガチガチガチの大ガチガチの、うんうんうん、右ですから、
はい、
もうパレスチナ国家なんて認めないし、一昔前だったらもう本当にええっていうような人たちが今主流になっているわけですよね。そうなったらね、ネタニヤフさんどんなに頑張ってもこれ、はい、戦う以外に方法はないわけですよ。ところがさすがにね、
はい、
残念ながらと彼らがネタニヤフさんを持っていると思いますけれども、国際社会の潮流は変わりましたね。でこれ今回避難民の退避を優先するってこれ、はい、要するにアメリカがずっと言ってることだと思います。でネタニヤフさんとアメリカは完全に意見、特にバイデンさんと意見違うから、これでアメリカが押し切り、さらにドイツのシュルツ首相との会談って言ったって、はい、これは面白いな。アメリカに対しては言えないけど、ドイツってのはイスラエルとは、まあ、いろいろホロコーストのことからあるから、
はい、
とにかくイスラエルに対してはものすごい気を使う国でね、実にまあ、いい、イスラエルにとっては大事な国なんですけど、
はい、
まあ、そこでの共同記者会見でこれを発表するざるを得ないような形で追い込まれてるんだろうなと。じゃあこれでね、
うんうん、
うまくいくかったら、これはもうこれ聞いたらね、ハマースの人たちはキャッキャッキャッキャッ、やっはは、やったやったと。これでラファ行けないんですから、ラファに行ってて出せないわけですからね。
あ
ね、それからそれでラファにみんな集中してる間に今度はまた北のガザ市の方に戻って、
はい、
今も攻撃イスラエルやってますけれども、これはもう進出鬼没ですよ。悪いけどね、これが、まあ、適切かどうか分かんないけど、ほら昔な今もあるかなんとかホイホイっていうあるじゃないですか。
あれ
本当にね、ハマースだけを
あ
ぶり出すようなホイホイだったらね、
は
い、そうしたらそれは民間人のあれはないんですよ、規制は。だけど、
はい、
あの人たちは民間人をヒューマンシールドで盾にして一緒にいるわけですから、空撃した途端に民間人の犠牲が
出てる、
うん、これがずっと続いてるわけですよね。そうするとね、はい、やはりあぶり出すこともできない、
はい、
かといって攻撃もできない、
イ
スラエル、ネタニヤフさんにとってはものすごい、
いやこれでもこの展開どっかで見たことあるなと思ったんですけど、はい、それこそイラク戦争でその後のこう、
はいはい、
テロリストの総統選だって言ってやるときに、
はい、
誰がテロリストで誰が一般市民かがわからないと、アメリカ軍もそれで、コラテラルダメージが非常にあるじゃないかと、民間人の犠牲巻き添えがあるじゃないかと散々批判されましたよね。
そう、
同じ泥沼じゃないですか。
その通りです。それで今まさにおっしゃったイラク戦争後のね、
はい、
イラクの内部での内戦、特に イスラム国が出てきた時ね、
はい、
あの時にこの間申し上げたと思いますけど、モスールって町があって、
はい、
そのモスールを周囲を包囲して、
はい、
それで、立てこもる IS を掃討作戦やったら、なんと3ヶ月の予定が9ヶ月かかったんですよね。ですからもう今回もあのガザについてはね、もう間違いなく数ヶ月単位になるということを思ってましたけど、もう半年経ったでしょ。
そうですね、
半年経ってもまだ終わってないわけですから。
確かにそうですね、
やはりあのいかに難しいか、そして人質もしくは、
はい、
あ、人間の盾をで戦う人たちがいかに、まあ、悪い人たちかということだと思いますね。
ニュースプラスワン、この中東情勢についてでありました。お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
日本放送東島入りがお送りしています。
はい、新業アナウンサー1週間お休みということで、今日は東島アナウンサーに手伝ってもらっております。はい、そして今朝のコメンテーター、外交評論家内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続き
よろしくお願いします。
前回ご出演の時はなかったんですけれども、はい、今日はちゃんと叫びます、
ね。やめたら？もういいや。
もういいじゃん。
やるよ、やっぱり。
もういいじゃんって言いながら7年やってるっていうのはね、なかなか。もう私も懲りないな。いやいや、待ってました。そう。このやりとりこそ、歌舞伎プレイってやつだ。では参りましょう。
いいよ。
この時間、ここだけニュース、おスクープアップ
横須賀や。
ありがとうございます。民主主義サミットが韓国で開幕、岸田総理大臣もオンラインで出席へ。民主主義の価値観を共有する国や地域の首脳らが参加する第3回民主主義サミットが昨日韓国ソウルで開幕しました。2021年にアメリカのバイデン大統領の呼びかけで始まったもので、3日間の日程で行われます。今年のテーマは未来世代のための民主主義。各国の首脳らが参加する本会議は明日20日の夕方オンライン形式で開かれ、岸田総理も出席の予定です。
ね、まあこんな会議もありましたね、
大統領が、
ね、あのいやもちろんやることは非常に大事だと私は思うんだけど、
はい、
ブリンケンさんがね、久しぶりにアジアに帰ってきたと。
おお、ブリンケン国務長
官。要するに彼ずっともう出ずっぱりで中東を張り付いてたでしょ。
そうでしたね。
ですからまあ一段落したのか、まあ、これはもう前から約束なんでしょう。たまには来てこんなきゃ。もうだって去年の10月からずっとほとんど向こうに張り付いてるんだからね。まあそれで、まあね、その民主主義についてこうやって議論をするのはもうもちろん我々にとって当たり前なんだろうけれども、なかなかねこれがあの広がっていかないところが不思議ですよね。もっともね、
はい、
民主主義ってそんな簡単にできるもんじゃないですよね。だってあれでしょ、あのまず暴力使わないんでしょ。
暴力使っちゃう、
ね、
はい、
殺さないで、言論だけ で、でしかも自由に喋らせて、それであの切磋琢磨して、それで、投票に勝ってね、
はい、
議席を取ってで数合わせして、これ大変なあのエネルギーだし、よほど民度高くないとできませんよ。しかも豊かじゃないとできませんよ。
豊かじゃないといいな、
ね、こんなこと、いやだからね、民衆サミットって言うけど、
はい、
どこの国が参加したかようわからんけど、まあ、派遣した国見ると、意外と少ないよね。
まあね、今手元に表がありますけど、はい、北米からはアメリカ、
カナダ
で、中南米は
中南米結構多いんだよね。
そうですね、エクアドル、ガイアナ、コスタリカ、ドミニカ、
欧州も意外と少ないな、もっと来るかも
しれない。そうですね、 EU、 エストニア、スウェーデン、アイルランド、チェコ、リトアニア、ポーランド、ルーマニア、そうそう、
でインドネシア、モンゴル、フィリピン、インド、ニュージーランド、オーストラリア、
はい、
だから逆に言うとアフリカも少ないですよね。
要
するに限られた豊かな民度の高い国でないとなかなか維持できないものなんですよね。ですから、まあ、グローバルサウスの多くが、
はい、
ロシアとか中国がああいうふうな手たらくなら、はい、実はしょうがない部分があるのかもしれない。ですから我々は、ね、逆に言うとこの民主主義サミットだけじゃなくて、
はい、
今我々が享受している自由、 そして民主主義ってのはいかに貴重なものかね、いかにあの安易にあの使い捨て、なんかとてもできない大事な価値だということをもう一回考えてほしいんですよね、こうやって会議をやるのはもちろん大事なんだけど、これ一回失ってみれば分かりますよ、今こんな番組できないんだからね、
あ言論の自由、民主主義がなければ、
日本放送なんか、ね、飯田浩司もう閉鎖だよ
なんてこと言ってるんだ、お前
な
んてこと
になるかもしれない、あれやっちゃえと、したら終わりだよ、そんな社会になったらもう本当、目も当てられない、ですからその意味でね、なかなか気がつかないけども、民主主義サミットって意外と大事なんですよと、はい、亡くなった時のこと考えてくださいと思います。
でまあね、本当 ある意味そういった、まあ、グローバルサウスの国々だとかにすると、はい、まあ、経済を取るかこの民主主義を取るかみたいなところがありますよね。
要するに経済を優先して、うん、政治的なコスト、それからあの豊かじゃないとできないわけで、はい、そんな余裕はないわなと、
うん、
ね、ですから民主主義ってのはいつも言うことなんだけど、あの決してベストの指導者を最善のタイミングで選ぶシステムではないんですよ。往々にして外れるわけ。
往々にして外れる、う
ん、本当に外したくないんだったら、はい、本当に優秀な独裁者が短期間正しいことをバシッバシッバシッとやればいいんだけど、そういうのって大体腐敗してそれで長くなるから、
はい、
だから嫌なのね。ということは民主主義ってのは結局は10年20年先になって振り返ってみたら、
はい、
ああやっぱりあの時あんなアホなことやらんで済んでよかったね、だから決していいシステムではないけど、うん、これよりいいものはないよねというふうに達観するまで、
はい、
やっぱり時間がかかると思いますね。でグローバルサウスの多くの国はそれがそんな余裕はないんですよ。
まあ、かつてね開発独裁という言葉があったりもしました
が、だけどそれが短期間では成功することがあっても、
はい、
中長期的には国民の豊かさにはつながらないと私は思いますね。
これはそのなんていうか人口の規模みたいなものとかってのもあるんですよ。例えばシンガポールはリー・クアンユー氏の下で繁栄したとか、
あれはいや繁栄だけどあれ民主主義じゃないからね。
そうですよね、うん、あそこはまさに開発独裁、あそこは統治
開発独裁ですよね。かと思うと台湾みたいに あの中国の大陸のようにね、いろんな多民族ではなくて、はい、海に囲まれていて、ある程度守られているから、ああいう民主主義の実験ができる地域もあると。
まあ、そもそもは国民党で、まあ、ある意味のあそこも、まあ、
そうだったんですよ、
独裁だったところから、
だけどやっぱり少数民族がそんなにあのごちゃごちゃいてですよ、それで民主主義やったらその人たちが、あの民族自決だとかさ、自治権の拡大とか言い出したら帝国なんか維持できないですよね。だから帝国は基本的に民主主義なんて無理ですよ。
その典型で全部ガチガチに縛らなきゃならないから
、 それが中国とかロシアですよね。その意味ではごちゃごちゃしてていろんな雑多なものがあるのに民主主義やってるのはインドネシアとかインドとかね、
はい、
やっぱりできるんですよ。だったらやっぱりロシアさんも中国さんもよく考えてごらんと、ちゃんと立派にやってる国もあるんだよと言いたいところよね。
この韓国民主主義サミットについて、明日20日夕方本会が開かれると、岸田総理もオンラインで出席へということであります。ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございます。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場していただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載しています。飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でお楽しみください。